今日は第一ヨハネの手紙一章五節から十節までです。第一ヨハネ一章五節から十節。神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行ってはいません。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯してはいないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。神は光なるお方です。神は闇なるお方ではありません。光はすべてのものを照らします。細かいところまで。また人が見られるようになりますので、もし自分の中に見てほしくないところがあるとしても、光、神の光に照らされたら、そこは神の目に明らかになり、また時には人の目にも明らかにされます。自分がかつてしたこと、そのことは自分と神様しか見ていないようなことがあるかもしれません。それがもし悪いことであったら、後にもし神の光が照らされるのであれば、それをも照らし出します。もちろんそれは、他の人たちの目には隠れているかもしれませんけども、でも神の目には全ては明らかなわけです。私たちはこの神との交わりを持つんです。光なる神と。この第一ヨハネの一章はですね、私たちの交わりがどこにあるのかということを特に示しております。6節、もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行ってはいません。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。交わりという言葉が2回出てきました。交わりという言葉は3節にもあります。この交わりというのは、この3節の中の交わりがとても重要です。3節、私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりです。私たちの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりです。アーメン。今ここにいる生徒たち、国籍も違いますし、生まれも違う、育ちも違う、年代も違う、 仕事も違う。どうしてこんなにも違う人たちがこの街道に共に相対して交わりを保ってるんでしょうね。もし私たちが相手を見て交わりを保とうとしたら、それは無理な話です。思想も違うし、国籍も違うし、生まれも価値観も違う。相手を見るだけでは、自分と違う相手をが目に入るだけ、自分と違う価値観の言葉が耳に入るだけで、あ、この人とはちょっともうやっていけないということになるだけ。それが自然な流れです。じゃあ一体なんでこの教会での交わりが成立するのかというと、それは私たちの交わりや目に見える互いの相手との交わりではなく、御父および御子イエス・キリストとの交わりだからです。私たちは目の前に見える兄弟姉妹と無理やり交わりを保とうとしたら、簡単に崩れます、その交わりは。神様は三位一体の神であるということを聞いたことがあるかと思います。三者いるんですね。今兄弟姉妹たち、私たちが目に見えるのは、兄弟姉妹だけです。自分と相手、自分と相手だけを見つめて交わりを保とうとすれば、それは崩れます。私たちの交わりは御父および御子イエス・キリストとの交わりだから、相手のうちにおられるイエス・キリストというお方を見なければ交わりは成立しませんし、もし相手のうちのイエス・キリストを見続けて交わりを保とうとするのであれば、その交わりは堅固なものであり、崩れにくいもの、崩れないものになります。皆さんがここにいるのはイエス・キリストのゆえです。私も映画の中ですね、昔のキリスト者たちが、初代キリスト教会の人たちがローマ帝国に迫害にあって、コロセアムに連れて行かれて、そこで殉教していく様を見て、しかしその殉教していく自分がいざ死のうとしている時に、でも平安に包まれて死を賛美しながら死んでいく様を見て、私たちと今皆さんがいるのと同じ霊が働いておられる、同じお方が働いておられるのを見ます。彼らがイエス・キリストの名のゆえに苦しめに遭っている様を見て、今私たちもイエス・キリストを信じているがゆえに同じ苦しみに遭うことも、彼らほどではないです。今この現代の日本における迫害というのは、かつてのあの時のような迫害ほどではないんですけど、しかし相変わらず闇の勢力がいて、そして皆さんに戦いを仕掛けている様を見ます。彼らとは時代も違う、決してすれ違うことのない時代の人たちではあるんですが、しかし同じ霊が働いていますね。御父および御子イエス・キリストですから、私たちもかの時代の人たちと本当に親しみを覚えますし、同じ兄弟姉妹であるということがわかります。私たちのうちにおられるお方イエス・キリストのように、彼らと交わりが成立するんです。かの日皆さんが天に昇った時、皆さんもかの兄弟姉妹たちと交わりを持つことになります。皆さんは今、皆さんの目の前からは、この世の中からはいなくなってしまった愛する兄弟姉妹たちとも相まみえる日が来ますし、また信仰の偉人たち、パウロやペテロやダビデやヨブとか、そういった信仰の先人たちとやがて相まみえる時が来るわけです。それは皆さんが御子イエス・キリストによる交わりを保っていればということですね。私たちの交わりは神様、光なるお方、神様との交わりです。もし神が光の中におられるように、 私たちも光の中を歩んでいるのでしたら、私たちは互いに交わりを保ちとありますね。皆さんは光の中に出ることを、怖いでしょうか。もし怖いとしたらなら、皆さんのうちに光にさらされてほしくないものがあるからです。でもここに書いてありますところによりますと、光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めますと、7節に書いてありますね。確かにもし私たちが悪いことをしたら、それが知られるのは怖いです。でもここであえて、光なるお方の前に出ていって、そして光なるお方にその闇の部分を照らしていただこうとするのであれば、それは御子イエスの血によって清められます。8節、もし罪はないと言うなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。あります。私たちの交わりのうち、兄弟姉妹たちは確かに目に見えることしか見えません。耳ではその人の言う言葉しか聞くことはできません。また外見上、普通の人の成り立ちをしていれば、まあ、この人は普通の人だなのかなっていう思いはあります。まあ、もっともその人がもう何ヶ月も洗濯していないようなボロボロの服を着て、ね、そういうなりをしていたら、まあ、一発で、あ、この人はちょっと普通の人ではないというのは分かるんですが、まあ、厄介なことに人は外見ではその人の内面分からないですね。むしろ悪いことを企んでいるやつが、悪いことを企んでいるやつほど外見の身なりをきれいにして忍び寄ってきます。唇では、そういうきれいな言葉を言ってきますけれども、じゃあ一体そういう人たちどうやって見分けるか。それは光の実を結んでいるかどうかです。皆さんは光の実を結んでいますか。皆さんは光の実を結んでいるかどうか。私たちの成り立ちはその結ぶ実によって見分けることができます。皆さんは実によって人の成り立ちを見極めることができます。その人が何の実を結んでいるのか。ブドウからは茨の実は取れません。またイチジクはアザミから取れるわけがありませんね。同様に良い木はみんな良い実を結ぶものですが、悪い木は悪い実を結ぶものです。その結ぶ実によって私たちは分かります。その人が口先では私は神と交わりがあると言っておきながら、暗闇、ね、ちょっとこのことは黙っていて、特にあの姉妹とこっちの兄弟に対しては黙っていてねとか、そういう闇の技に加担するような人は光の交わりの地におりません。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれてしまい、そしてその炎の中で泣いて歯ぎしりが起こります。悪い実を結ぶ木はみんな切り倒されて火に投げ込まれてしまいます。皆さんは悪い実を結び続けているという自覚がもしあるのであれば、すぐにまた光の交わりの中に戻らなくてはなりません。でないといつ切り倒されて火の中に投げ込まれるのか、それがわからないからです。私たちの交わりは御父および御子イエスキリストとの交わりであり、それは光の交わりです。私たちのうちに信仰があるのであれば、それもからし種ほどのわずかな信仰があるのであれば、主はそのわずかな信仰を汲み取ってくださいます。人はですね、罪があるものです。その罪、私たちが肉体を取っている限りではそれはどうしようもありません。だってパロでさえ、ね、私はなんと惨めな人でしょうかとさえ書いています。あのパウロでさえそうなんですから、ましてや皆さんなんてどうでしょうね。 人は肉体を持つ限りでは罪を犯さずを得ません。ただじゃあそうなのかって言って、じゃあ罪を犯そうではないかっていうと、それはまた違います。皆さんの心が一体どちらに向いてるかが問われるわけです。魚の中にもいろんな魚がおりまして、例えば鯉っていう魚は、あれは泥の中が好きな魚です。そして、また、ヤマメとかあの辺の魚、清流が好きですね。つまりどこにいるのが心地よいのかで、その魚の成り立ちが分かるわけですね。皆さんどこにいるのが心地よいでしょうか。歌舞伎町とかそういうところで夜遊びしている時間が心地よいでしょうか。それとも主日朝きちんと礼拝に出て礼拝している時間が心地よいでしょうか。もし皆さんが、その主日の方、より主の交わりの中にいるのが心地よいのであれば、皆さんますますその主のもとへと来てください。ますますそこに留まり続けてください。そうすればますますそこが居心地が良くなって、夜遊びとかそういう世界が心地悪くなっていきます。皆さんがですね、確かに生きている間罪が全くなくなるということはありません。でも皆さんの心がどちらに向いているのかが大事なわけです。私たちは確かにですね、知らない間に罪を犯してしまいます。かつて知らない間に人を傷つけたことも、まあ、きっとあることでしょうね。でもその罪を知らないでいるからといってそれについて気にすることはありません。主はもし皆さんが光の内を歩み続け、光の交わりを保ち続けているのであれば、やがて主が示すべき時にそこに光を当てて、そしてその罪を示してくださり、そしてそこを皆さんが刺された時、皆さんそこを悔い改めて、そこをしっかりと主のもとに持っていけば、やがその光の領域がさらに広がります。そうやって光の領域がどんどんその光の交わりを保ち続けていくうちに、どんどん皆さんのうちの闇の部分がなくなっていき、光の領域が拡大していくんです。だから皆さんは光のこの交わりのうちを歩むべきです。9節、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯していないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。御言葉が私たちのうちに蓄えられれば蓄えられるほど、私たちのうちに罪があるということが分かるようになっていきます。そしてその罪が分かるようになっていけば、それを犯したくなくなっていきます。それを光のもとに差し出して、そしてそれを清めていただくのであれば、皆さんの光の領域がますます増していきますね。ですから皆さんはどんどん罪が示されたのであれば、それは言い表すべきです。それを留めておけば苦しいです。それを持ったまんま誰にも言い表していないのであれば、それは苦しいまんまです。旧説のこの自分の罪を言い表すなら、この言い表すという言葉は、ホモロゲオというギリシャ語は、公然と宣言するということです。同意するということです。自分はそれをがあると、罪があると。罪とは的外れです。自分には的外れの部分があると主イエスにあって公言するのであれば、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、そして悪から清めてくださいます。言い表すこと、これが大事です。あの盲人のバルテマイも言い表しましたね。イエス様の前に、主よ、私を憐れんでください、憐れんでくださいって叫ぶんですが、イエス様は何も言わずに癒したでしょうか。 いや、イエス様は私に何をしてほしいのか言いましたね。そこでバルテマイは言い表したんです。主よ、目を癒していただくこと、それをしていただきたいのですと。そしたらその目が清められて健全になりました。皆さんの罪もですね、言い表すこと、これが肝心です。ただ口であーとかうーとか言っていれば自動的に清められるというものではありません。自分が何をしたか、どんな罪があるのかということを主の御前に言い表すのであれば、神は真実な正しい方ですから、その罪を許し、全ての悪から清めてくださるんです。しかしもしその罪を示されているのに言い表さず、抱え持ったまま光の中に出てこないとしたなら、それは真理を行っているのではありません。もう一度5節から7節までお読みしましょう。神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行ってはいません。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。アーメン。皆さんは神と交わりがあるでしょうか。御子イエスキリストとの交わりがあるでしょうか。それでいながら、これだけは晒されたくないと固くなに握りしめているものはないでしょうか。もしそうであるなら、それは相変わらず闇の中を歩んでいるのであって、光の中を歩んでいません。しかしもし光なる神、神が光の中におられるように、その握りしめているものを主の御前に持っていくのであれば、御子イエスの血は全ての罪から皆さんを清めてくださいます。どうか光のうちを歩み続ける皆さんでありますように、光のうちに全てを持っていって、そして全く心のうちの一点のしみもない神様との交わりを保ち、そして愛する兄弟姉妹たちとの交わりを健全に保っていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。神は光であって、神のうちに暗いところは少しもない。私たちの交わりとは、御父および御子イエスキリストとの交わりです。お互い相手を見ているだけのものは交わりとは言えず、単に社交辞令に過ぎません。もし御子イエスキリストの交わりがあるとするならば、まず私たちは神の御前に自分のすべてを持っていて、そして御子イエスキリストとの交わりを保つことができますように。私たちは何かと目に見える兄弟姉妹を見てはそれを憂い、それを憎み、それに殺意を抱き、あるいは目に見える兄弟姉妹たちを見てはそれだけに頼り、その人から慰めやお金を引き出そうとし、むしろ御子イエスキリストを無視しているという、そういう交わりもどきがいかに多いことでしょうか。私たちの交わりとは、御父および御子イエスキリストとの交わりです。兄弟姉妹は 有限な存在、兄弟姉妹たちは肉を持って罪があります。兄弟姉妹たちはいつでも一緒にいるわけではありません。寝ますし、遠くに行ったりもします。それゆえ私たちの交わりは何を大事とすべきか、それは御父および御子イエスキリストとです。私たちのうちにあなたが光でもって罪を示し、暗闇を示すとき、私たちはそれを光なるお方のもとに持っていくことをためらうことがありませんように。もし相変わらず闇の中に隠したままであれば、それは闇のままであり、御父および御子との交わりがありません。しかしもし私たちが罪を言い表すなら、光のもとにさらすのであれば、神は真実で正しい方ですから、私たちは そこから許し、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださるものです。この聖なる光の交わりの地を歩むこの生徒たちでありますように、自分の嫌味をすべてイエス様のもとに持っていくことができますように、そうしてあなたとの交わりにおいて、兄弟姉妹たちとの交わりにおいて、何の隔てもわだかまりもない交わりをすることができますように。兄弟姉妹やあなたの見舞いに出られない兄弟姉妹がおりましたら、イエスよ、今その人たちをあなたが憐れみ、光のうちへと導いてください。イエスよ、迷っている子羊がおりましたら、羊飼いになるあなたがその羊を探し出して肩に抱いて連れ戻してください。この祈りを私たちの愛する主、光であられるイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。